きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。 ソーサーたちの戯言。
五月花火っていう新しい遊びを生み出しました我々。
この間ね、うん、あのパーゴルさん、ブッダさん、モカちゃんと、
はい、花火やったんです。
花火をした。
みんなに本当におすすめしたい5月に花火することがすごくいいこと、
うん、いや早すぎるかなって思ったけど、うん、全然よかった。
なんか蚊がいないしさ、
うん、
暑くないっていうだけであんなにさすごいすがすがしい気持ちで花火できるんだね。
ね、
めっちゃ良かったな。
あとまあ手持ち花火だけだったじゃん、
うん、
ちょうどいい。
ちょうどいい。あの本当に20分ぐらいで終わった。、うん、めっちゃちょうどいいし緊張迷惑じゃないし、うん、すごい良かったのと、あと花火のね、
うん、
進化を感じたよね。
タイパ花火とか。
タイパ花火とかせっかちさん向け花火みたいな書いてあって、うん、でさ花火しようと思ってる人にさ、
うん、
せっかちも何もないよなとは思ったけどね。
まあなんかやっぱ短くなってるからみんな時間の感覚がどんどん
花火ですら
ショート動画になってるから
花火ですら必要なところだけでいいやっていう考えなの。そのつかないみたいなところも含めて遊びやん。
てかそこ短くできんだね。
なんか早かったよね、
うん、
結構すぐ
でもすぐ終わっちゃうんだよそれって。
マジ一瞬で終わった。
すぐ終わっちゃうんだよね。
でもなんかちょっともうちょっとやりたかったなぐらいが、
うん、
結構ちょうどいいかなっていう気はしたけどね。
ね、
あれおすすめだわ。
でその後にうなぎを食べて、
うん、
でそれも別にうなぎ屋に行こうと思ったわけじゃなくて、
うん、
お腹空いたんだけど食べるところがなかったから歩いてたら、
うん、
見つけたなんか老舗っぽい町のうなぎ屋さんみたいな。
本当にこう離れじゃないけど、
うん、
その別に繁華街とかにないの。なんかポツンと一軒家みたいな感じで
道沿いにちょっとこうポツンとあって
うなぎ屋があって美味しそうだったんだよね、
うん、で入ろっか
調べずに入ってみて
調べないで行こうって言って、
うん、食べログとかでね、
うん、
調べずに入ってめっちゃ美味しいっていう。
なんか旅行のさ、
うん、
ちょっとこう旅館みたいな、
うん、
リッチな旅館っていうよりはなんていうのもう長年やってますみたいな感じ
の旅館。そうだね、お家と一体化してるみたいな。
そう、
うなぎ屋さんで
ちょっと襖開けると畳の部屋ありそうみたいな感じのところで、
うん、
よかったね。
いやなんかあんな近場で、まあ、本当にさ下北周辺で遊んでたわけだけど、うん、あんな近場であんな楽しく遊べるんだっていう感動があった
ね。
やっぱ発想次第やな。
うん、最高でした。
いやぜひおすすめしたい花火、うん、5月花火を
5月花火ね
進めていきたい。
いやでもなんか花火見ててさ、
うんうん、
やっぱなんかこう自分の時間の感覚がすごい短くなっちゃったんじゃないかって
みんな恐れたよね。
うん、めっちゃ怖くなって。
本当に線香花火が一瞬で落ちるの。
そう、
もっと子供の頃やった時は
なんか勝負とかしてる時さ、
うん、長かった、
長いって思った覚えがあるの、
うん、
なのに今回やったら短いみたいな。
で多分これは年を重ねたことによる体感が短くなってるんじゃないかって話になったんだよね。
どっちなんだろうって。なんかその材料費の高騰とかにより
それはあるかもしれないけど
まあちょっと短くなっちゃってるのか、
うん、
体感なのか。で体感だとしたらすごい悲しい気づきだったんだよね。線香花火で気づくっていう。
だからカントリーマームが小さくなってるのが体感なのか材料費の高騰、あれは材料費の高騰だと思うんだけど自分が大きくなってるから小さくなってるのかみたいなと同じね。
そう
ことで
どっちなんだろうって思った。
どうなんですかね、花火業界の人に教えてほしいわ。
でもなんか全体的に短くなってる気がするから。
早かったよね、その火がついてから終わるまでが、
終わるまでがね、
うん、
だ材料系なんじゃないかと踏んでいるけど、
うん、
でもわかんない、時間の感覚がもう短くなってしまってるのかもしれないし。
線香花火ってでもマジ綺麗じゃない。
本当になんかさ調べてたらさ、うん、線香花火の一生みたいなの書いてあるページがあってさ、
うん、
名前がついてるのね。その最初は、うん、あのなんとか、
うんうん、
途中でなんか松葉になってみたいな、で最後にこういっぱい、うん、芽吹いてじゃないけど、
うんうん、
花が咲いてで落ち着いてポトッと落ちるみたいな、うんうん、なんか一生だ、本当一生だなあれって思って。
本当人生だったよね、
うん、昔、うん、寺田虎彦の随筆で、
うん、
そういう一緒に例えたのがあって、それがさっき言ったボタンから始まり、松葉、
その
パチパチパチって、
はいはいはい、
枝分かれして、その後柳っていうなんか枝割れてちょっと細く柔らかく長くなっていって音がちっちゃくなっていって、でこれは50代ぐらいで、
はいはい、
課長とか部長とか管理職について少し角が取れてくるところ、
あ
で散り切り、散りゆく 菊、はいはい、あ、散り菊、うん、散りゆく菊の花びらのように小さな火花が静かに舞い、やがて火花が燃え尽きる人生の終焉だ。
へえ、エモい。
って花火職人の人とその名文に合わせて書かれてる、うん、てか青空文庫とかにあるような文章の中にもこの線香花火のエモさが書かれてたんだ。
もう著作権切れしてるあの文章の中にエモいな。
実際この線香花火の一本の燃え方には序・破・休があり、起承転結があり、詩があり、音楽がある。名文だわ。
名文だな。でも本当にそうだな、なんかその、うん、いろんな感性のなんていうかスタートみたいなものを感じたっていうか、うん、源泉はここかなみたいな感じの綺麗さだったね、うん、
なんかもうこれだけで本当に名文が書けるっていうのはわかる、うん、
美術館とか行って、うん、そう現代アートとか高尚なアートを見るのと同じような感覚っていうか、うん、それよりももっと源泉を見た感じじゃない。
本当にそう、
なんかちょっと言語化ができないんだけどさ。
あとやっぱギネス記録やりたいのとか話してたじゃん。
うんうんうん。
線香花火のギネス記録は2018年の8月に更新されてて、
うん、最近だね結構。
兵庫県宝塚河川敷で、
うん
うん、宝塚23万人の線香花火大会。
え、
開始の号令から10秒以内に自分で花火に点火し、火玉を落とさずにキープし続ける。
へえ、あ、じゃあみんな同時に競うんだ
みたい。
23万人で
ね、10秒以内に線香花火をつけて点火状態の人を確認したところ1713人と記録。
すご
っ。今までの韓国の記録1700人を抜いて見事ギネス世界記録に認定されました。
やりたいギネス
こんな人集めるの大変。誰かやってくれたら参加したい
参加したいよね。その宝塚市に行けばまたやるんじゃないの。
これ街を挙げた企画でしょこんな10年に1回とかなんじゃないの。だって主催は宝塚商工会議所青年部だよ。
うわ、街を挙げてるわ。
街を挙げてるよこれ。街おこしだよ。あとさ、すごいいい線香花火丸っぽいの、
うん、
高級線香花火みたいなやつ、
やってみたい。
そうやってみたいんだよね。
やってみたい。それ長く持つってこと。
どうなんだろう。でまず見た目がめっちゃ綺麗なの。
へえ。
なんかすごいおしゃれな感じの白くなってて、
なんか大人花火だねそれ、うん、大人手持ち花火。
ワインと同様線香花火も熟成によって味わいが深まります。
へえ、
そうだったの。
なんかでもさ、そんな一瞬でなくなるものにちょっとリッチなものをかけるっていうのがなんかこう
大人じゃん。
いいねしかも線香花火っていう
4種類あって、
うん、
筒井時政玩具花火製造所ってとこのやつなんだけど、
うん、
つぼみはつぼみっていうやつは1600円。
うん、
これでも結構いい値段じゃん。
うん、
次ライライ、
うん、
5000円。でもすっごい綺麗、なんか春の咲き冬をイメージした。
5000円
は高いって。いろんな淡い桃色とか水色とかで彩られてすごく綺麗。で次花8000円。でも42本入ってます。
あ、すごい入ってた。1本じゃないのか、びっくりした
1本じゃないよ花とつぼみを一緒にパッケージしました。保存するのに最適なあの霧の箱に入ってますので1年を通してゆっくりと楽しめる。これよくない。
すごい。だから記念日とかに、うん、じゃあ今日は誕生日だから2人でやろうねみたいな。で、
またしまう。
クリスマスにまたやろうね、うん、めっちゃよくない。
めっちゃいい。で最高級花花
花花
15000円。
高っ。
線香花火の持ち手部分を花びらのように仕上げ、それを束ねることで花を表現し、もう芸術品になった最終的に
持ち手の部分から、
うん、でもっと綺麗。保存するのに最適な切り箱に入ってます。これもハゼの実から抽出されたロウでできた和ろうそくと、
ちょっとわかんないけどなんかすごそうだな。
ろうそくまでこだわってる。多分いい匂いするんじゃない。
あ、
九州の山桜で作ったろうそく立てが付属しています。
盾もありがとう。
山桜って確か市上に使われてるやつの匂いと同じやつですね。ああ、1万5000円ですけど
8000円のでいいかな。8000円か5000円の
だから割り勘やな。ちょっと8000円
割り勘する
割り勘ならちょっとい
いかも。いいね、うん、ちょっと
あと5000円ぐらい
線香花火の魅力に、まあ、5000円1回5000円試してみてとかでもいいかもね、
うん、話聞いてみたいわ。
呼ぶ
か。
花火師
正確性が問われる 0.08g
って書かれてる。作り手の人の名前は出てきてんの。
うん、会社名と多分作り手の人が同じような感じなんだと思うんだけど。
線香花火の魅力について語ってほしいよ。
え、ワークショップあるよ。
え、
線香花火を作れるんだって。
作りたい。
え、やってみたい。どここれ
遠そうだな。
全部このページ内をずっと見てるわ福岡県だ。
旅行だ、
旅行だ。これは
旅行行くしかね
え。でもめっちゃ面白いよ。線香花火の歴史とか線香花火の科学とかめっちゃ書いてある。話聞いてみたい。
はい、じゃあ福岡に行って、
うんうん、
作って体験して。
うわ最高じゃん。
ポッドキャスト出てもらうか
着地
好きな人と目が合った。なんか口パクしてる。
ゆとたわ君にラビミュ
ー誰よね。
ソーサーネームグリとグラ太郎。私は20代の男なのですが、台風や大雪などの家から出てはいけないとされているタイミングでワクワクして外に出たくなってしまいます、うん、子どもの頃は特別な感じがして純度 100% のワクワクがあったことを覚えているのですが、大人になってもそのこの気持ちは消えないんだなと感じており、多分おじいさんになっても消えないんじゃないかと思っています。危険なことと男心は切り離せないから仕方ないかとは思っているのですが、女性もワクワクするものなんでしょうか。ぜひお答えいただけると嬉しいです。それではおやすみなサイドステップ。
たまにいる人か、あの外に出ちゃってる人か、あの
嵐に外に出たい人ねでもちょっとわかるけどね。
いや私出たくないな、あんま。
なんかすごい出たい時と出たくない時がある、私。
あでも一回ドアを開けるかも。なんか
わかる、外の様子を伺う、うん、
様子が見たい。
うん、なんか私傘を差して出かけるのが嫌なの、こういう台風の日って、
うん、
どうせびしょびしょになるって思ってるから。
まあそうだね、特に雪とか風が強い時とかね。
そうそうそう、でそういう時にもう予定がなくて、うん、でも外に出る、例えばコンビニ行くとかがあったら、うん、場合発生した場合はもはやこのグリとグラ太郎のように開放的な気分で、あの雨に歌えば的な感じで、もはやびしょびしょになりに行くことはあるかもね逆にねみたいな。
そうね、
うん、どうせ濡れるんだからみたいな。
どうせ濡れるっていう、 もう結末が分かってるのはでかいよね。
そうそうそう、だったらもう濡れることを楽しもうじゃないのっていうのはあるかも、うん、
でワクワクっていうのとすごい何が起きるんだろうじゃないけど
なんかナルニア国物語みたいな感じなんだナルニア国物語の最初みたいな感じ、なんか
吹雪いてる感じ、
うん、これってこの先行ったらどうなるんだろう、うん、みたいな感じっていうか、
やっぱなんか雪とかってね、
うん、
台風はちょっとあれだけど、うん、雪とかってすごいなんか神秘的な感じもあるし、
うん、
見てる分には綺麗だからね。
でも私どっちかっていうと台風の方がワクワクするよ、うん、雪より全然。
本当だって電気切ったりするじゃん
そういう物理的な不便は嫌だけどなんて言うんだろうな、なんか嵐のワクワク感みたいなのは感じるよ、うん、
あーでもなんか小学校の時とかあったけど、
うん、
今はちょっと悲しくなるかも。なんか悲しくなるっていう
か今はなんか その思いを呼び覚まそうと思えば呼び覚ませられるんだけど、うん、なんかだるいが勝ってるって感じ。
いやそんなに
悲しくない。雨かだるいなみたいな感じが勝つわ。
でもなんかすごいあのそういう気持ちがある人、
うん、
ワクワク外に出たくなる人はなんかすごい可愛いとは思う。
冒険家じゃない？
ああそうだね、
うん、多分冒険家的精神がまだ宿ってるのよ、
うん、いいじゃん。
未知のものに対しての
やっぱなんかこう生活に飲まれてるから
そうだね、なんか移動しなきゃいけないのだるいな
って。移動しなきゃいけないの嫌だなとか家の中にいればいいんだったら大雨とかでも、まあ、ある程度なんかそのそんな災害ほどじゃなければ、
うん、
ちょっとワクワクするのはわかる。なんか家の中で雨の音がしてて本読んだりとか、
う
ん、
あそういうの
映画見たりとかするのは好き。
多分言ってることとちょっと違うよねこれ。
そう違うんだよね。
危険なことって言ってるもん。
そう
外に出ること
出たくなるってことだもんね。
そうそうそう、それは台風の日は私はわかるけどね。
でもすごいなんかわかる。旅行とか行った時も、
うん、
なんか弟はあんまりそういうことしないんだけど、父親とかはすごい、
うん、
なんかギリギリ崖とかあったらさ、
え怖いんだけど、
なんかギリギリは連れてくるはしないけどな、落ちるふりとかすんの、あーみたいな。
え、なんかそんな陽気なの、ほのちゃんのと。
母親はめっちゃ嫌いなのそれが。ほんとやめてやめてほしいみたいな感じなのね
なんだそれ
とかそういうのがあんの。なんかいつもこう
表金だね。
表金系なのね、
うん、
その表金のジャンルがその確かに
冒険家系
なの思い出してでも弟は男だけどっていうか、
うん、
男の子だけど全然そんなタイプじゃない。もう怖いことしたくないって感じ。
ああ、
うちのギャグでも怖いことしたくない。
うちの家族の男性陣も、うん、あのまず高所恐怖症だし、
あそうなんだ、
全然無理。どっちかっていうと女性の方が、女性陣の方が、うん、なんか危険を顧みない行動っていうか私とかあんま怖がりじゃないから、うん、高所とかね大丈夫だから、うん、
なんかあのほらスカイツリーとかさ、
うん、
東京タワーとかに行って、
うん、
地面が透明になってることってあるじゃない、
あるあるあるある、
ああいう時に行った時につい、あ危ないとかってそれ落ちるふりをしちゃうとか、そういうタイプの人
それって冒険家的なのか、
ちょっとこう押すふりをするとかそういうタイプの人
かわいい、あれだね、ダチョウクラブ系だねなんかこうフェイントっていうかさ多分冒険家だよね、ダチョウクラブ系だと思う、なんかちょっと悪いんだけど、
なんかそういう人もいない、
いるいるいるいる、うん、
でそれ多分ずっとやられてる、嫌なみたいで、
確かに母
親はすごい嫌ってるけど、
多分何十年も連れ添ってたらだるくなる時があるんだろうねちょっとね、
それもあるよね、一個、
うん、
あそこにそういうとこ行きたい、
どういうこと、
危険な場、危険っぽい場所に、
あ吊り橋とかめっちゃ渡ってみたいよ、
あ
私
それはあるよね、
あるよね、
あれは私はそんなに吊り橋に積極的に行きたいって気持ちはない、
あ本当、
うん、
あれはあのなんだっけ、スカイダイビングとかさ、
うん、
なんかバンジージャンプとか、
うーん、なんか今になって人生で一回やってみたいなと思うけど
絶対無理だと思う、なんか
いやでもきあの覚悟決めれば多分できると思う、
本当けどいける、
なんて言うんだろう、楽しくて行くんじゃないわなんかその人生で一回やっておいた方がなんかこう経験してないのに言えないじゃん、
そうなんだよ
っていう意味でやってみたいけど、
うん、
多分常連にはならない全然、
あ
1回でいいよって感じ、
あそうだね、うん、なんか私もあの三半規管が弱くて、
うん、
だからスカイダイビングとかすごい興味あるんだけど、なんか雲の上に行くまでに酔っちゃうんじゃないかとか、
あれって飛行機で
上に行く、そうヘリコプターみたいなので行くから、なんかそのヘリコプターが酔いそうだなとか、
確かにヘリってめっちゃ揺れるからね、
そうなんか普通にあの高いところに行くこと自体は別に恐怖心とかあんまないんだけど、うん、その酔うとかが嫌だなみたいな、 あとバンジージャンプは普通に高いところがどうってより落ちるじゃん、
バンジーはそうだね、
落ちるっていうのはまた高いところどうこうと別の問題じゃねって思うから怖い、普通にな
んかこうエンタメではないんだよなあまり、
うん、落ちて楽しいってことあるかなっていうなんか分からんなっていう感じ、
そうね、
吊り橋とかはなんか面白そうだな、なんかアスレチックとか好きだから、まあなんかその気持ち消えないでほしいなって祈ってるよね、
そうな、
例えばさ60代、うん、70代になってもさ、
うん、
え雪だって言ってたらめっちゃ可愛くないですか、
あ確かに
人間として
喜びたいかも
思うから、
うん、
取り戻したいその純度の気持ちをね今だとあ電車止まっちゃってめんどくさそうだなって思っちゃうから最初に、
まあちょっとねこっちが勝っちゃうところはあるな、
勝っちゃってるからちょっと変えていきたいね、
ゆたたわゆたたわゆたたわゆたたわゆたたわゆたたわ、
キャオリンさん、
はい、
こんばんは、いつも配信楽しく拝聴しております、なぜだか先日かりんちゃんとほのかちゃんと3人暮らしをする夢を見ました。
お
その夢でお二人は長年一緒にいるからこそ感じ取れるお互いの機微を察してコミュニケーションを取っていました、うん、私はお二人の横でさすがの仲だなと感心していたのですが、
うん、
実際の二人の中にも私だからこそわかる相手の素敵な一面や相立たない一面、付き合いが長いからこそ分かった発見などなどありますか、
うん、
お二人にまつわるエピソードを聞いてみたくてメールを送りました、拙い文章ですいません、それではこんばんは、おやすみなサイドステップ、ダブルニーアップ、
ダブルニーアップ、
何ダブルニーアップって
分かんない、
膝、なんだろう、長年だね、でももう確か10年、
いやそう
ってこの間思い出して、しかも
そう
逆になんでそれ話そうとして忘れちゃった
そうなんだよ、逆に団のオフ会でなんかこれからん何私たちが出会って10年だねっていう話を、うん、しますとか言ってたらするの忘れて終わったんだよ、
なんか全然関係ない話しちゃった
全然関係ない話した、ほなちゃんはね結構人見知りとかではないんだけど、
うん、
出会ってすぐの時とかは、うん、割とすごい気遣いの人なの、すごいなんかこう
気をつけること
に、すごい気をつけてるのね、うん、そのまだ知り合ったばっかの人とかに対して、うん、でもなんかその身内だなって思ったら、うん、 あのすごい身内って感じになる。
わかんない。
油断するなんか熱中に寝ちゃったりとか、すごい急な油断の、あ、急にもうすごい好きだらけの人になるっていうか、
うん、
あの例えばゆとたを始めたばっかりの時とかは、うん、なんかすごいお菓子とかめっちゃ買ってきて、なんか配ってたお菓子をすごいこう常に。お菓子買ってきたけどいるみたいな、なんか毎回差し入れみたいなやつを持ってきてて、多分気遣いの人だなってすごい思ってたけど、なんかここが身内ってなんか気持ちに多分なったら、もうなんか寝たりとか、そういうなんか油断の人になって、なんかそこがはっきりしてるなって思う。
それは結構ね、自覚あるな。
内と外をすごいはっきりしてる。
かりんちゃんその点で言うと、
うん、
人見知りって言ってるけど、
うん、
なんか何層もあるんだよね、結構なんか
そう、
何層もっていうか、うん、なんて言うんだろうな、多分合わせられるから。
そうだね、
なんかこう人見知りって相手に感じさせないんだけど。
そうなのよ、分かりづら人見知りなのよね。
分かりづら人見知りだから結構こう人見知りって相手が分かんないで接するけど、
うん、
合わないノリとか合わせられちゃうんだよ。
あ、はいはいはいはい。
だからそれで結構疲弊しちゃうことがあるけど
そうだね。
でもなんか最近っていうか、だんだん、
うん、
無理しないようになっていったってイメージがある。なんか、
あ、そう、本当にそう。でも
なんかね、
変遷としては
統合されていったって感じのイメージがある。
結構統合にゆとたは役立ってて、
うん、
なんかもう家族もゆとたは聞いてる、うん、まあ聞いてない人もいる、
家族に分ないだろ
なんないんだけど、家族も聞いてるし、うん、友達もたまにね聞く人は聞いてる、うん、聞かなくてもいいし聞いてもいいよっていう感じになってるし、うん、なんか仕事関係の人がさ聞く可能性もあったり、うん、いろんな人が聞く可能性はらんでるから、この番組をね。
そうだね。
でそしたら自然となんかそんな人に合わせるんじゃなくて、うん、この今のこの自分に統一されて
ベースが決まったみたいな
感じかな。そう、ベースが定まったって感じある、うん、それですごい楽になったけどね。変に合わせに行かなくなった。
合わせられちゃうからこその、
うん、
その文人の話とかを特に結構本格的にしてた時に、
うん、悩んでたから、なんかなり、うん、あの時は疲れ果てで
っていうのがあるんだろうなって思ったけど、
うん、
なんか統合されたなっていう感じを見てて感じる。
定まったよね。だから多分ほのちゃんと一緒に別の誰かに会ったり、うん、それこそもかちゃんとかさ、
うん、
とかだったりした時の私は別に変わってないよね。別にそん
な、まあ、変わってない。江戸とは関連は全然もう
変わんないよね。
フラットって感じだね。
うん、
変わんなくなった。それ以外ちょっと見てないから分かんないけど、
うん、なんか、まあ、弱いユトタワーの私って感じ。他はちょっと弱くなってるユトタワー要素が。
あ、ユトタワー要素がね。
だって仕事とかとちょっと弱まるでしょ。だって
弱まるっていうか、まあさすがになんか失礼になっちゃうことあるかな。
カジュアルすぎちゃうから、うん、なんかそこはちょっと弱めてみたいな、うん、こう調節みたいな感じになった。この同じ自分なんだけど、
だからある意味同じ話かも。その内と外とか、
あ、そうかもね。強火弱火って感じ、
うん、
なんか仕事してる時の自分は弱火の自分なんだけど、うん、なんかゆとたわとかだと、まあ、強火でいっちゃうみたいな。強火っていうか、その自分
味強めでね、
自分メーターみたいなものがって感じかな。なんか
だから結構その第一成長期、第二成長期、第三成長期、
うん、
アイデンティティの確立みたいなのがあるけど、
うんうん、
アイデンティティ確立期だったみたいな感じかな。
そうだね、それはあるかもね。私はでも結構嬉しかったけどね、ほのちゃんがその、うん、油断するようになった時。
で油断は前からしてない結構、
まあ、
同時に発生してると思うんだけど。
同時には発生してんだけど、なんかそうだね、なんかグラデーションなんだけど、うん、例えばなんかほのちゃんのお母さんとかと会った時に、ほのちゃんのお母さんに対してほのちゃんは結構なんていうか気遣いはっていう感じではないの。なんかまあそれ家族だからなんだけど、なんかこれ持っといてみたいな、そういう感じがあって、それがなんかいいなって思った。身内ムーブっていうかさ、うん、言い方悪いけど身内に対しての接し方だなって思ってて、
やっぱ私とかには、家はもうマジで家って感じ。
そうで、私とかにはまだその時はね、うん、なんかすごいなんていうか、まあ、よそ行きじゃないけど、ちょっと気遣いしてくれてんだなって思ってたけど、うん、だんだんそれがなんか溶けてきた時に、うん、あ、なんかだいぶ内側に来たかみたいな気持ちになったり
して。普通に慣れちゃったっていうだけ
っていうのは思うよ。でも
でもなんかあるじゃん、その入社しても、うん、なんか最初はちょっとこう様子を見るじゃん、やっぱ、
うん、様子見るよね。様子
伺い、お菓子を買ってったりすると思うんだよ、うん、差し入れとかね、
うんうんうん、
それがもう慣れたってことだね。
そう、慣れたってこと、うん、慣れたってことかもしれない結局のところ
だから溶けるんだな、だから外と内が。
外と内はねやっぱ溶けてく、あこう定期的に会ったり、うん、慣れていくとね。ゆたたは初めてすぐぐらいの時の方が多分驚きはいっぱいあったかもしんないよね。だってなんだろう、私そんなほのちゃんが天然だって思ってなかったし、その最初の
私も自分で天然だと思ってないもん。
そこで自分でも発見してたんか。そこだからびっくりして、始まってすぐにそれ分かって、あそうなんだみたいな、うん、みんなと同じだよ、みんなと同じタイミングで全部知ってる、その聞いてる人たちと、うん、あそうだったんだみたいな感じ、全てが。
だからなんかそのなんだろう、別にキャラ付けもしてないしから、
うん、
あれだけど性格がやっぱ違ったんだなって思うよね、その最初に知ってる一面と。
あ違ったって思う、
性格っていうかなんて言うんだろう、一面があるなってなったよね。で旅行に行った時とかとはちょっと違う感じだったよね。だその時は結構もうずっと本当に恋愛の話とかもしてたし、
確かにあの時一番最初ゆたたを始める前の旅行行った時恋愛の話してた、
めっちゃしてた覚えが
ん
だよ。
なんでだっけ、多分私が別れたてだったからじゃないかな。そ
う
そ
う、失恋ってか、なんか別れましたみたいな時で、
うん、
でなんかそれで私もさみたいな感じでなんか結構そういう話だった気がするの最初。全然
そうだね、めっちゃガールズトークだったよね。そう結構それはなんか変遷とともになくなったね。
ない、本当に。
だってドラマの話とかしかしないもん今。
なんか別にね、なんか話すとしても報告っていうか、
うん、そうだね、
こうなんだよねとか、
あ現状の報告みたいなね、うん、話だよね、まあ、
こうだったんだよねっていうちょっとエピソードを話すっていう感じで、
うんうん、
なんか深刻な何かとかではないんだよな。
ないね深刻な何かは。
そういう時期が一時あったなとは思う。
ああそう、でもそれがある意味結構普通の女友達っぽい
最初ね
期間かもね。
一瞬だったんだよね、でもそれが本当に。
そう、その後すぐポッドキャスト始めちゃってるから。そうそう狂ってんのそこから、なんかその帳尻がなんかおかしくなって。
そうなんだよね、今は知らないけど一時なんか森ガールに憧れてたとか。
ぐちゃぐちゃだよね私。
なんか
系統がね。
あとなんだっけな、なんか本当は前髪とかも似合うんだったら切ってみたかったみたいなことも言ってたりして、
うん、
私は逆にそんなになんか薄めの色が好きなわけじゃないのね。
羨ましいけどね、
好みとしては、
うん、
でもあんまりバキバキした色が似合わないから、
うん、
結構こうアースカラーじゃないけど、
うんうん、
着たりするわけ、
うんうん、
だそこが違うなって思った覚えある。
あ私は本当は宮崎葵になりたかったんですよ。
絶対そうだと思うんだよね。
本当にそうなの。
宮崎葵はめっちゃ可愛いけど、だって全然そんな格好してないもん。
いやだ似合わなかったんだって。やってみたの、一回やってみたけど、うん、あまりにも似合わなくてやめた。やめたっていうその絶望期があっての今みたいな、うん、だから二階堂ふみが出てきた時、
うん、
私ほんと希望に感じたもん。
あ
宮崎葵みたいな顔をしながら、
確かに
宮崎葵みたいな服着ないって思って、うん、あこっちかなみたいな。こっちのが似合いそうかなみたいな思った覚えがあるもん。
確かに宮崎葵はでも私たちの世代にとって本当に憧れ、
うん、星じゃん、
みんなの統一の憧れだった覚えはある。
すごい可愛かったじゃん。
綾瀬はるかとかもめっちゃ可愛いんだけど、
うん、
なんかその服を真似するとかじゃないから、
そうなんか系統があった宮崎葵には。なんか森ガールみたいな、うんね、あのアースミュージックエコロジーの系統があって、あれにやっぱ憧れてたんだよね、うん、
長いスカートとかね。
そうそうそう、ふわふわした感じで、うん、なんかウサギと自分みたいな雰囲気。
そうめっちゃ可愛かったもんな、
あの時。あれ本当に可愛かったよね、うん、
確かに。だからそれをなんか試してたのがすごい意外だった、今と全然系統が違うから。
確かに。えでもそれで言うとほのちゃんとかも、うん、クレバが好きなのとか最初驚いたわ。そういえば
あ
やっぱなんかイメージ結構なんて言うんだろうな、まあ今よりもうちょっとフェミニンな服を着てた記憶がある、
う
ん、記憶があって、多分それはでも社会人歴は浅かったから、うん、そのオフィスカジュアルの服だったのかな
と思う。ちょっとよく分かってなかったっていう感じから、その
何を着たらいいか
何を着たらいいかよく分かんなくて、
なんかあんまり系統が
定まってなかっ た。そうそう、とりあえずカットソーとなんかスカートを着とこうっていう、そうな
んかちゃんとしたオフィスオフィスカジュアルっぽい服だったの、とにかく、うん、タイトスカートになんかカットソーみたいな、うん、本当
で結構パンプスとかも全然履くしみたいな感じだったし、
そうだったよねっていう印象だったから、うん、それでクレバ好きって言われてすごいびっくりした。え意外だねみたいな。
あそうなんだ、
うん、なんかもっと綺麗系な OL みたいな印象。
あそう嬉しい、ありがとう。
え今全然違うんだけど、なんかその時はそう思ってたから、うん、あそうなんだみたいな。
確かに思い返すとそっちの服装してた 当時。
そうだよね、
うん、
で私もちょっとそっち系だったよ。
そうだ、ね、うん、結構なんか OL 感あった、営業だったし本当に。だから最初2人で OL って言っても違和感ないなって感じがあったんだよな
今どうなんこれ、この実情で OL って名乗っていいんかっていう
なんか OL っていうものがね、うん、なんかもう曖昧になってるから、
だんだん緩い服着てだんだんどうでもいい服、
社会がそうなってますから、
うん、すっごい明るい服とか着たりして ね今や
ボサボサでね、
髪の毛も明るくなっちゃって、
ユリアの T シャツで全然出社してるからな
マジでね変わっちまったんですよ。いつもの日記のコーナー、
はい、
行きたいと思います。ソーサーネームひらがなのパ、
はい、
こんばんは。日記の回を聞いて、そういえば2年前くらいに日記を書いてたなと思い出して、日記アプリを見たら2週間くらいしか続いてませんでした。その中の一部がこちらです。自分の横着のせいで観葉植物が夜中に倒れた、
うん、
朝起きると土がカーペットに散乱していた、家を出てすぐに夢の中で観葉植物の枝を折ってしまう夢を見たのを思い出した、予知夢みたいだなと思った。家に帰ってからすぐに土を回収してカーペットを手洗いした結構大変だった。不穏な一日だった
不穏な一日。
今日は美容院で隣のお客さんとスカートがかぶった、さらに美容師さんのトップスも持っている服だった、心の底からそのトップスを着てこなくてよかったと思った帰ったら手羽鍋で久しぶりにビールを飲んだ、いい夜だな
手羽鍋
コーヒーに砂糖と間違えて塩を入れていた、うん、まずすぎて驚いたコンビニの手巻き寿司で恵方巻きを食べた、もう毎年恵方巻きを食べてるから逆に食べないととんでもなく悪いことが起きるのではないかと思っている自分がいる、今日は8時まで残業したんだけどいい疲れ方をした、眠たい、
うん、
この中身のなさと短さでも2週間しか続かないんだなと思いましたわらでもささやかすぎてどれも覚えていなかったので残しておくって面白いなと思いました。どうにかしてまた日記を書いて継続したいです。
なんか2週間しか続いてなかったにしたなんか濃いな、
なんかさ世にも奇妙な物語みたいじゃない、ね、全部なんかさ、なんか恐ろしいっていうか、なんていうかフェイクドキュメンタリーみたいなな
んか嫌なことばかり起きる私の日常みたいな
でもちょっと面白いみたいな、
ちょっと面白い
滑稽&不穏みたいな感じがすごいねでもすごくないこの美容師さんのさ、
いやすごい不思議すぎる、
お客さんと美容師さんとどっちも持ってる服だったっていう、
しかもでもまあ一応トップスは着てきてなかったからよかったっていう
なんか昔なんだっけあれ水曜日のダウンタウンかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、さらばの森田がすごい古着が好きで、うん、なんか店に入ったらみんな周りの人が着てる服が自分の古着だったっていうなんかドッキリあってそれ思い出した、うん、それこれ俺のやみたいな最終的に分かるんだけど
ドッキリレベルだね、
めっちゃ怖くない、
うん、めっちゃ怖い
意外と気づかないのよ、やっぱでもテイストが全員違う、
違うね、
みんなちゃんとやっぱ日記にもしかしたらそのなん自分の、
うん、
書き味っていうか、うん、出るのかもね、こう
残るのかもね、
系統っていうか、
おもろいわ
ゆとたわ5月17日にね、はい、スナックゆとたわっていう配信のイベントをやりまして、どんぐり FM さんどんぐり FM さんどんぐり FM さんがゲストに、うん、来てくれる予定なので、はい、よかったら概要欄からチケット購入してみてください。
お願いします。
はい、ということで、はい、Twitter x@ ゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはゆとたわ @gmail.com yutotawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということでそれじゃあ
こんばんは、
おやすみなさい
ステップ
反復横跳び、
さよなら。